で、ここからは、その学習方法ですね。同時進行で勉強したりとか、その同時進行でその勉強しつつ、詳細を作っていったりとか、理解力を上げてスピードを上げたりする方法というのを話していきます。そう。でね、これから同時進行で勉強しながら、こう、詳細を作ろうと思っている人が多いと思うんですけども、ね、不安な人もいると思うんですよね。本当に同時進行で勉強していって、詳細が作れるのかな、追いつけるのかな、とかっていうふうに心配だと思うんですね。で、今実際に宿題にもこう差がついてきていて、すぐに1時間で脱出する人もいるし、ギリギリまで頑張っても出せない人っていうのもいますよね。だんだん差がついてきてるんですね。で、その差がこうどんどん埋まっていくので、安心して聞いてほしいんですけども、最初に、マインドセットというか、まあ、裏マインドセットというか、そういう話をしようと思います。で、ね、この話はね、ちょっと誤解して捉えてしまうと、ちょっとね、なんか、すごい僕自身もいい加減だと思われちゃうし、あなたもね、なんか、うって思うかもしれないんで、あんまり言おうかどうか迷ったんですけども、このマインドセットは本当大事だなと思ったので、こう伝えようと思います。いいですか？で、あなたはこれからやることは、自分が今一番覚えたいことを詳細にするということです。そう。あなたが今モチベーションがあって、パッションがあって、どうしても覚えたい、今すぐ覚えたい、やりたいっていうことを情報詳細にするんですね。そう、そうなるとどうなるかっていうと、常に進化しないといけないですよね。勉強しないといけないですよね。無駄なことをやってる暇がなくなるんですよ。お客さんがいるんです。あなたを必要としてるんです。完璧な 100% な、実は成功回避不可能システムなんですね。でね、多くの人は自分が完璧に覚えたものをこう出さなくちゃいけないなと思うかもしれないんですけども、あなたが今一番覚えたいことを情報商談にして見込み客を集めて、そして勉強しながら進めていく。さあ、ものすごい速いスピードで勉強しなくちゃいけないし、ものすごい無駄なこともできなくなるし、理解力も上がるし、スピードも上がるんですね。そう。で、プレッシャーもありますよ。ストレスもありますよ。でも、それが実はあなたにとっての一番最短のスピードでお金を稼ぐ成功回避不可能システムなんですね。そう。これちょっと覚えてほしいんですけども、ただね、これを言うと、じゃあ何、村上さん、いい加減なことをこう話せばいいんですかとか、適当に喋ればいいんですかとか、結果も出てないことを喋ればいいんですかじゃなくて、結果を出すんですよ。先に勉強するんですよ。誰よりも速いスピードで勉強するんですね。そう。そのためのシステムです。そういうふうに考えると、同時進行で勉強して詳細を作っていくっていうのが一番いいと思うんですね。で、実際に、メンターたちもやってるし、多くの成功者がやってることなんですね。で、僕自身も、自分が覚えたいことっていうのを、一番自分が興味があることっていうのをこう、やっぱり詳細にして、で、やっぱ半歩先に進みながらこう、詳細を作っていった経験があります。それでね、やっぱり年収が2000万円とか3000万円とかまではいけるマインドセットだと思うし、メンター自身も実際に今もやってることだっていうふうに言ってました。そう。だから、これね、まあ、本当にちょっと日本語でこう変な風に捉えられてしまうと難しいんですけど、いい加減なことを作るっていうことじゃなくて、自分自身を成功から逃げられなくするために、今あなたが覚えたいことをこう商談にするっていうのが一番いいっていうことです。そう。それちょっと分かってほしいんですね。で、これ僕自身が、その、ね、コピーライティングの話をしている成長プロジェクトっていうプロジェクトが別にあって、それをこう、勉強してくれてる人はわかると思うんですけども、そこでこう話したことが、一番ね、速いスピードで成功するには、アウトプットする場所を先に作るっていう話をしたんですね。そう、例えばまあ、メルマガを書いたりとか、ブログを書いたりとか、常にね、誰か見てくれてる人、お客さんがいるような場所をこう、先に作ってしまうってことですね。で、そのお客さんをがっかりさせられない、裏切れないっていう気持ちから、そのモチベーションが下がったりすることもないし、無駄なことをしなくなるんですけども、アウトプットする場所を作る。もう情報商材をこう作るっていうのが、まあ、本当にその中でも最高級のあなたの知識を高めて、速いスピードで高める方法だと思ってます。でね、これからちょっとその速読の話をしようと思います。速読です。本を早く読むってことですね。そう。で、やっぱり情報起業家なんで、誰よりも、やっぱりいろんな情報を、こう、早く読んで、整理して、理解して、それを伝えていってあげないといけないですよね。だから、速読っていうのは、ものすごく、情報起業家にとっては必須だと思うんですね。一冊の本にね、二日も三日もかけて読んでるようじゃ、いつまで経っても詳細ができないんです。で、僕自身、一冊の本はだいたい10分から15分ぐらいで、読み終えるというか、必要な情報を抜き出すことができるんですね。そう。で、その話をしていこうと思います。ただちょっと誤解してほしくないのが、 フォトリーディングとかありますよね。なんか、まあ、よくわからないんですけども、まあ、こう、潜在意識にこう、ボケーっとした状態で本をバラバラバラーっと読んで理解するっていう方法なんですけども、そういうようななんか、脳を騙すようなやり方、まあ、騙すって言ったらちょっと悪いんですけども、そういうようなやり方ではないです。純粋に情報起業家としていいコンテンツを作るために、早く本を読む読み方っていうふうに捉えてください。で、二つあるんですけども、一つ目がアウトプットする場所を作るということですね。まあ、これはさっき言ったんで省くんですけども、とにかくアウトプットする場所を作ってしまうということ。もう一つが、目的をはっきりさせるということなんですね。なぜこの本を読むのか目的をはっきりさせるということなんです。この本からどういう情報を得たいのか、見込み客に必要な情報は、この本にどこに書いてあるのか、どの部分を抜き出せばいいのかっていうのを考えながら読むと、ものすごく速いスピードで読めます。というよりも、目次を見れば必要な部分がわかるので、その部分だけこう読めばいいっていう話になるんですね。目次を読む、必要な部分を読む。っていうことだけしかやってないから、10分とかで一つのコンテンツが出来上がってしまうということなんですね。そう。で、これね、多くの、まあ、情報企業でこう失敗した人とか、うまく起業ができない人の話を聞くと、異様にね、その自己啓発の本を読んでるんですね。いや、週に3冊も自己啓発の本を読んでますとかっていう人がいるんですけども、まあ、全員じゃないですけども、かなり多い確率でうまくいってないんです。なぜかというと、自己啓発の本を読んで、ちょっと気持ちよくなってるだけなんですね。何か目的を持って、目的を持っているのは具体的に何をするのかがはっきりしてるってことですね。具体的にこの本から何を得るのかはっきりしないで、とりあえずパラパラパラって読んで、うわぁ、すごいなぁ、こんなことが書いてある、あ、これわかるぞって言って、ただ自己満足で終わってしまってるんですね。そう、そうなっちゃうもう僕たちいけないですよね。早いスピードで成功しないといけないから、常に目的を持って読むってことです。で、具体的に目的を持って読むってことはどういうことかっていうと、まず、何を調べたいのかはっきりさせるってことですね。具体的に。何を調べたいのか。この本から何を得たいのかっていうのをはっきりさせるのが重要なんです。であなたは何をこう得ればいいかわかりますか？本を読んで。簡単ですよね。見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を解決する方法を本から調べるわけですよね。だから、さっき言ったように、まずね、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果をこう集めて、それをこうチャプターでこうずらーっと並べておいて、これを解決するのに必要なのは何かなっていうのを調べるってことですね。そうすると、もう無駄な部分は読まなくなるし、目次を見ただけで何がどこに書いてあるかわかるし、早いスピードで商品が作れるっていうことです。そう、これが速読の秘密です。で、僕自身、未だにこういうふうにやってます。で、もう一つ注意してほしいのは、こうね、後で読み返そうと思わないってことです。で、多くの人は、まず本を一回読んでみてから、あとでこう、商品を作るときにもう一回読もうと思うけど、無駄ですよね。もうどこに何が書いてあるのか、付箋をこう見ながら調べたりする時間が無駄ですよね。もう読みながらコンテンツを作るんですね。読みながら頭を整理して、見込み客にとって、見込み客が進化するために必要な情報を抜き出して、こうね、ワードに書いたりとか、パワーポイントに書いて、こう、セミナー形式にしたりとかする必要があるということです。そう、後で読み直そうと思わない。同時進行で商品を作っていくということです。これをやったらものすごく速いスピードで無駄なことをなくして早く本を読むことができます。そしてすごいスピードで商品を作ることができるようになります。これが僕自身の速読の秘密です。で、これからね、本の読み方と本の探し方を話します。で、こうバーッとずらーっと話すんで、メモをこう、まあ、ビデオを止めながらでもいいんでメモを取ってもらいたいんですけども、僕たちが僕と伊勢さんとさっきちょっと話をして、どういうふうにして本を選んだりとか、どういうふうにして読んでいくと、速いスピードでコンテンツが作れていくのかなっていう、そういう話をしていきます。いいですか？一つ目が、まあ、最初に見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果をもうすでにまとめておくってことですね。まずこれをやってないともう時間が遅くなります。で、二つ目に、名著を読み込むということです。で、ね、まあ、そのね、マーケットによって名著があったりなかったりすると思うんですけども、やっぱりどんな本でも引用されている名著っていうのがあると思うんですね。そう、その名著を、名著だけは、早いスピードじゃなくてもいいので、かなりの時間をかけて読み込んでもいいと思います。名著と言われているものは。で、メンターのミスター X は、たくさんの本を読むよりも、一冊の名著を読む方が大事だっていうふうに言ってます。そう、一冊の本当にいい名著を見つけたら、それを読むっていうことですね。で、次に、本の、その参照先、引用先からこう探すっていうことですね。こう一冊本をまず買ってみたら、 の参考文献とかありますよね。引用先とかってありますよね。そういうのを見つけたら、そこから辿って本を買っていくということです。そう。で、次が、いい著作、いい著者を見つけたら、その著者の本を買ってみるということですね。やっぱりいいことを書く人っていうのは、いい、他にも切り口でこういろんなことを書いてくれてるので、その著者をこう狙っていろいろ買ってみるということです。で次が、僕たちは整理整頓係だということをこう心にこう刻んでおきながら読むということですね。新しい情報を出す、誰かの情報をパクるとか、そういう考え方ではなくて、本当にね、頭が混乱してごちゃごちゃして調べる時間も本を読む時間もない見込み客のために、整理整頓してあげて、ステップに分けてあげて、行動させるのが僕たちの仕事だっていう、このマインドセットを持ちながら読むということですね。そう。それと、僕が本を読むときにいつも気をつけているのは、共通点を探すっていうことです。やっぱね、いろんな本を読んでると、みんなね、やっぱり、同じことを書いてあることが多いんですね。その部分っていうのはやっぱり真実が多いので、本を読みながら、この共通点の部分っていうのは、正しいんじゃないかな。まずこれを試してみようっていうふうに、共通点をこう見つけたりするっていうことです。で、次が、図書館、古本屋に行くってことです。で、まあ、地域によっては、その、ブックオフとかそういう古本屋がないかもしれないんですけども、古本屋さんとかって立ち読みできますよね。そう。それで、まあ、恐怖とかフラストレーションをこう、自分の頭の中にインプットしたまま本屋さんに行って、こう、パラパラパラって読んだら、あ、これいい本だな、これいい本だなっていうふうに拾っていくっていうことですね。図書館も同じですよね。で、特に図書館とか古本屋っていうのはもう、20年前とか30年前の名著が眠ってる可能性が高いので、アマゾンとかで買うとね、どうしてもちょっと偏ってしまうので、先に図書館とか古本屋に行ってパラパラパラってめくって、しかも安く買えるので、そこから探すっていうことです。で次が、目次から探す。まあ、括弧1冊10分以内に読むってことです。まあ、これは本当にね、見込み客のリサーチができてたら、目次を見ただけで必要な部分っていうのがわかるから、余計な部分読まなくなりますよね。そう、目次から探して、早いスピードで一冊を読んでいくということです。であとは、一般常識とはこう逆のことを言ってる人っていますよね。やっぱそういう人の話ってすごく面白いので、一般常識とはちょっと逆のことを言ってるなっていう人の話はこうチェックしてもいいと思います。で、あとは、本をこう買いますよね。本はもう破るか、もうタイピングしながら、商材をこう作りながら行くか、どっちかにしてほしいんですね。で、あ、読んだ、あの本、どこだっけな、どこに何が書いてあったかな、探してしまいますよね。もういいページを見つけたらもう破ってしまうってことです。僕はもう昔ビリビリ本を破いてました。今はもう本をこう読みながら、こう、こっちにワードを開きながら打ったりとか、パワーポイントをやって打ったりとかっていうことをしているようにしてます。そう。だから、勉強する時間、商品を作る時間で分けると時間がかかるので、同時進行でやるということですね。あとは、例えば違う分野の本にこそヒントがあるということです。で、これが本当に間違えちゃうんですね。例えばじゃあ、よし、ダイエットの商材を作ろうと思うと、みんなアマゾンとかでダイエットの本を大量に買ってこうリサーチしたりしますよね。そうすると、偏るんですよ。でも見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果っていうのは、そんなところにないんですね。ダイエットだけじゃないんですね。例えばじゃあ、女性向けのダイエットはちょっとわからないんですけども、まあ、想像なんですけども、例えばダイエットする方法興味ありますよね。食事にも興味あると思う。でも、もしかしたら、例えば太っていても痩せて見える服装はどんなのかなっていう興味があるかもしれないですよね。これダイエットの本じゃなくてファッションの本に載ってるかもしれないですよね。そう。で、いいサプリメントを探してたらもしかしたら、サプリメントの本に載ってるかもしれないですよね。例えば、例えば温泉とかプールに誘われた時にうまく断る方法はないかな。これはダイエットの本ではなくて心理学の本に載ってますよね。例えばモテる本、モテる商材をこう作る時でも、じゃあモテる本だけバーッと買ったとしたら偏りますよね。で、なんかもう本当にね、1500円の本と変わらないけど、僕たちは恐怖、フラストレーションを具体的に得たい結果をこう解決するから、例えば NLP、心理学の本を読んだりとか、ファッション雑誌を読んだりとか、栄養学の本を読んで痩せる方法かもしれないですよね。例えばニキビを治したいと思ってるかもしれない。したら全然ニキビの本が買うかもしれないですよね。違う分野にこそヒントがあるってことです。で、違う分野をこう探すためには、何回も言うんですけども、見込み客の恐怖とフラストレーションと具体的に得たい結果が分かってないと分からないってことですよね。そう。だからビジネスの話でも、 僕たち感情の進化とか肉体の進化とか話しますよね。そう。だから、違う分野に別にね、早漏で悩んでる人はもう24時間早漏のことばっかりで悩んでるわけじゃないし、モテる商材って言っても女性とのトークとかね、そういうことばっかり気にしてるわけじゃないし、ダイエットもただ痩せるだけじゃないってことです。いろんなみんなことを思ってるので、その最初にリサーチをしておくと、いろんな分野からいろんな本をこうね、まとめて整理してあげて伝えてあげる。それが僕たちの仕事ですね。これ結構大きいヒントです。いろんな分野の本を探すってことです。よし、モテる商材作るぞ。モテる本を10冊買ってみた。同じようなことばっかり書かれて、偏って、買った人はなんか1500円の本で書いてあったのと一緒だなってなっちゃうんですよね。僕たちはそこじゃないってことですね。見込み客を進化させるためには、そういうことじゃないってことです。でね、もうこういうのは、本当にもうライバルは絶対気づかないんですね。もうじゃあ、ダイエットだったらダイエット、ダイエット、ダイエット、ダイエットばっかりなんですね。つまらないし、結果も出ないんですね。そう、僕たちは、そう、満たされてない感情を満たしてあげましょう。フラストレーションを満たしてあげましょう。そういう風に作ります。でね、もう一個だけね、本を読むときに注意点があるんですけども、なぜ、何、どうやって今すぐの、何の部分に当てはまるんですけど、僕がちょっと苦手としている部分なんですけども、まあその、要は根拠とか根源とかデータとか歴史とか、そういう部分がこう何の部分に当てはまるんですけども、これをこう、探す方法ですね。それも同時に本を読みながら探してほしいんですね。客観的なデータとか、もう一般的に言われていることとか、もう歴史的に裏付けのあることとか、そういうのもこう抜き出していくと、やっぱり何タイプの人は、喜んでモチベーションが上がって読みたくなるので、そういうのを探してほしいんですね。そう、あとは、その、野村総研さんとかのこの、野村総研さんというのはこのデータをこう、いろいろね、いろんなデータを扱っているところなんですけども、そういうところの野村総研さんの、そのサイトに入ってみたりとか、野村総研さんの本を買ってみたりとかすると、いろんなデータが載ってるんですね。でちゃんと、まあ、引用先、野村総研の何々本って書いてあげて、そのね、データとか歴史とかを話してあげる。あとはこのインターネットのサイトで、じゃあ例えば今日本の人口は何人いるんだろうと思って日本の人口とかって入れるとこういろいろ出てますよね。そう。だからそういう、その人口とかインターネットを検索するとデータがたくさん出てくるので、そういうデータを使ったりとか、あとはそのいろんな会社がね、データ会社がサンプルを出してるので、そういうサンプルを引用させてもらったりとか、あとは国のデータっていうのは基本的に引用しても全然問題ないので、文部省とか、何症があるのか僕よく知らないんですけども、その人口を調べたければなんか、まあ、そういうところ、厚生省に入ってみるとか、いろいろと国がね、データをこう提供してくれてるんですね。人口の推移とか、まあ、例えば自殺者がどれぐらいいるのかとかっていうデータって公表されてるので、そういうデータを引用してあげると、本当にね、何タイプの人も、まあ、何タイプの人じゃなくてもみんなデータって好きだと思うんですけども、まあ、そういう話をこう入れてあげると、情報商材にこう幅ができて、信頼性が増えていくので、それもちょっと注意しながら、その本を読んだり、データを調べたり、商材を作るようにしてください。